令和3年第4回三河町議会定例会において通告に従い質問いたします。人材育成担い手確保の取り組みについて、町を支える各種団体において高齢化や社会環境の変化、価値観の多様化などにより役員の担い手が不足しており、活動の縮小や地域コミュニティの低下が懸念されます。地域コミュニティの重要性について町の考えを伺います。共同による活力あふれる地域社会の構築には人づくりが重要と考えます。人材の育成および人材確保の取り組みについて町の考えを伺います。新型コロナウイルス感染症対策について、地域通貨なのかの事業効果と課題、今後の計画について伺います。 PCR 検査希望者へ費用助成を行い、住民の不安を解消すべきと考えますが、所見を伺います。
安倍町長。鈴木茂之議員にご答弁申し上げます。質問事項1の人材育成担い手確保の取り組みに関しまして、1点目と2点目のご質問につきましては関連がありますので一括してご答弁申し上げます。地域コミュニティが果たす役割は大きく、地域における福祉や防災、伝統文化の維持・継承、防犯・衛生分野など多岐にわたっております。特に近年多発する災害や支援が必要な高齢者世帯等の増加により、地域における人と人の助け合いや支え合いなど、地域における共助の取り組みの重要性はますます高まっているものと認識しているところであります。一方、個人の価値観や地域コミュニティに対する考え方は多様化し、支援的なつながりは希薄化するとともに、地域への帰属意識も低下している状況、現状について懸念しているところであります。地域コミュニティの課題の一つに、組織の担い手の高齢化や固定化があり、後継者不足や若い世代の参画が少ないことが挙げられます。このようなことから、人材の育成や確保のためには、地域活動に対する理解を深めながら、共に活動する意識の醸成とともに、地域住民の方々とともに参画する機会を増やしていくことが求められております。そのためには、今一度、さまざまな活動が慣例にとらわれず、現に必要であり、かつ効率的、効果的な活動になっているか、さらに地域住民の雇用や家庭形態などの生活実態を踏まえた参画できる活動になっているかについて、改めて再確認、再構築する必要があるものと捉えております。そうした認識のもと、町といたしましては、町内会総合交付金や共同のまちづくり推進事業による財政的な支援のほか、特定の課題について話し合い、解決するコミュニティ活動、支援員派遣事業などにより、引き続き地域コミュニティの多様な活動や人材育成等を支援してまいります。質問事項2の新型コロナウイルス感染症対策について、1点目の地域通貨なのかの効果等に関するご質問でありますが、地域通貨なのかにつきましては、第1弾として、7月1日に内容を周知するチラシを全戸に配布し、7月10日から各実施店舗において交付を開始したところであります。店舗の中には、当日中に配布を完了したところもあり、町民や町内で 買い物をされる方々の関心の高さが伺えたところであります。またその実施店舗からは来店者数や客単価の増加があったとの報告もなされており、一定の効果があったものと考えております。しかしながら配布した7日を再度の集客につながることを考えていたところでありましたが、まだそこまでの取り組みがなされていないことから、各店舗にはそれぞれの魅力と独自性を発揮した集客プランの展開をお願いしているところであります。今後の計画といたしましては、第2弾として9月15日より、第3弾として11月中旬から年末商戦に向け7日の配布を予定しているところであり、地域経済の活性化に的確に結びつくよう取り組んでまいりたいと考えております。次に2点目の PCR 検査費用の助成に関するご質問でありますが、新型コロナウイルス感染症における感染拡大や重症化を防止するため、発熱などによりよって感染が疑われる場合は、必要に応じて PCR 検査を行い感染しているかどうかを判定しているところであります。その検査費用については、陽性の症状が現れている方、また公衆衛生上の観点から必要と判断される方など、医学的に必要と判断された方については、行政検査として公費によって実施しているところであります。一方、本人が何らかの証明書等の必要性から自主的に検査を受ける場合は、保険適用外となり全額自己負担となるものであります。このような検査の費用を助成することは、症状のない方が不安を払拭したいなど個人的な理由での検査が増加し、医療のさらなる逼迫につながることも懸念されることから、検査費用の助成措置については現時点では考えていないところであります。以上、答弁といたします。
以上、7番。
7番鈴木茂之議員、
はい、答弁いただきました。はじめに、地域コミュニティまた人材育成について、合わせて再質問させていただきます。先ほどの町長答弁にもありましたとおり、町内会議活動、いわゆる地域コミュニティの最たるものとして、自治体活動にあたる町内活動といったものが、最たる、地域コミュニティの最たるものと思うところであります。町内会議活動ではありますけれども、自治会としまして、地域住民の交流、親睦をはじめ、防犯、防災、環境美化活動、青少年育成、地域の見守り、支え合いなど、地域の住民が安全、安心で生活できる地域づくりを担っておりまして、大変な重要なものとなっております。また、町行政との地域住民を結ぶ基礎的な組織として、文書の配布や簡易な調査など、さまざまな行政サービスを共同で担うなど、重要な役割を果たしています。しかしながら、社会環境の変化や価値観の多様化が進み、役員の高齢化、また担い手不足、住民の地域活動への不参加、無関心など、さまざまな課題を抱えておりまして、生活の場における地域コミュニティも、これまでのやり方では立ち行かない状況に来ているように感じます。一方で、行政では今後も支援組織として、町内会に地域活動との共同支援の在り方について今後も期待するものがあるのではないかと思うところであります。提言しております、地域コミュニティの活性化の仕方について、どのようにお考えかお聞きしたいわけでありますけれども、現在各町内会においては組織の構成が異なっておりまして、それぞれの地区によって、世帯数、また年齢構成、役割分担など違いがあり、また地区による慣例慣習も異なっております。この中で、共同という形をどのように各町内会に求め、地域コミュニティの活性化を図ろうとしているのか、伺いたいと思います。
高橋企画調整課長。
ただいまご質問にありましたとおり、本庁共同の町を提唱しているわけでありますけれども、一方、その相手方となります、特に町内会自治会でありますけれども、これも質問にありましたとおり、大きい大規模な世帯数の町内会から、20世帯とかですね、またはそれを切るぐらいの世帯まで、多様であります。そうした、多様な町内会が同じような活動内容で、実施するということは非常に厳しいということで、町も認識しております。活動の、数、それからそれに関わります役員、それもやはりこれまでと同じような形ではいかないものという現状であろうと思います。そうした中で、先ほど町長の答弁にありましたとおり、これからそれぞれの地域コミュニティを維持していくために、また活性化していくためには、今あるそれぞれの活動が単純にその従来からやってきた、ご自身もやってきたので、なかなかやめるわけにはいかないとかっていう心情的なものもあろうかと思いますが、ただ今後を考えますと、やはり自分たちの町内会がこれからどういった活動ができるのか、またいろんなその世帯のですね、先ほど雇用形態という答弁にあった文言からしますと、昔からそうですけれども、その勤務形態が違う中でですね、同じ日時に活動するということも難しくなってきているかと思います。そうした状況を踏まえながらも、やはり参画するということがないと、なかなかその一旦一旦なり地域としてのまとまりが出てこないのではないかということもありますので、繰り返しになりますが、現在の役員の方々だけではなくてですね、地域でやはり必要なコミュニティ、その一体感、連帯感というのは必要なものだと、この地域に住んでいる以上、何かしらやはり共助ということで取り組んでいく必要があるということを、理解をし、そして、各活動の見直しなり、場合によってはその英断を振るってですね、これは例えば何年後かには縮小しよう、またはやめよう、または統合して新たな取り組みとしてやっていこうというようなことを考える、検討に入る時期に来ているのかとも思います。合わせてそういった自治会、町内会の実態も踏まえて、共同を掲げる町としても、町と地域コミュニティがどのようなその関係性で、その共同の町を進めていくのか、双方にいろんな形でのその活性化が図られるのかというのは、町としてもやはり考えていけなければならない時期に来ているものと考えております。
以上、7番。
7番、鈴木茂樹議員。
さまざま各組織の違いがあるということは十分お分かりのようでありますし、また自助共助と合わせた公助という形での共同の進め方といったものにさまざまな課題があるということでありました。各町内会において、実情と状況の把握といったものがまた必要になってくるのかなと思うところでありますが、この把握の仕方について、どのようにお考えかお聞きしたいわけでありますけれども、やはり、自治会活動と自治会組織とですね、行政が連携して共同するといった関係づくりを行うということであれば、行政職員におきましても各町内会におきまして、協議をしながら進めるといったような姿勢が必要なのではないかなと思うところであります。以前は集落担当職員制度といったものもあったようでありますけれども、特に近年、町の職員の方々も町外の出身の方が多いということで、各地域の実情の把握といったものはなかなかしづらいのではないかなというのを思っております。施策や町の施策や施策の立案や計画の実行といったものには、地域の実情把握といったものは非常に重要なものになってくるかと思いますけれども、この把握の仕方についてどのように対応されるか、お伺いしたいと思います。
高橋企画調整課長。
はい、各町内会の実態の把握につきましては、まあ、先ほど、私答弁申し上げました通り、町としても非常に重要な課題であるという認識でおりますので、まあ、今後どのような形で各町内会にアプローチしていくのかというのは検討の段階であります。ただ各町内会の実態等につきましては、現在従前の町内会長会議、現在実施行為会議等でですね、それぞれ町からの依頼事項なり提案等に対する話し合いを持つ場になりますけれども、その場でやはり各町内会の実情というものは聞こえてまいります。またその会議だけではなくて、各町内会の役員さん等からもですね、当課だけではなくて、それぞれ関係する部署にその町内会の実態を踏まえた形での課題解決ということでの来庁といいますか、相談もなされているかと思います。まあ、そういった形で現在町内会と町の方のその関係性といいますか、ニーズに対して答える形を取っておりますが、質問にありました町内会の実態の把握につきましては、町内会から町へと要望といったものとは逆に、町が今後町内会が維持発展していくためにどういった形でその関係性を築いていけばいいのかということを、やはり今後考えていかなければならないということで考えておりますので、そういった点も踏まえて今後町内会とこう向き合っていくといいますか、把握等をについて検討をしてまいりたいということで考えております
。委員長
7番。7番鈴木茂樹議員。はい、
ただいま各町内会へのアプローチの仕方を今後検討していくというようなお話でありました。私も町内会の役員をしながら、またその役員会の内容を見ながら思ったわけでありますが、行政によるその町内会の役員に向けたまちづくりの研修会といったものを開いてはどうかと思うわけであります。自治振興会議、確かに会長さんが出席してさまざまな話し合いをされているかと思いますが、役員会に下ろすのはその中の話し合った中身が町側からの要望は降りてくるわけでありますけれども、町内会側からの話はなかなか上には上っていかないのかなと思っております。さらに先ほども申し上げましたが、職員の方々から地域の実情を把握していくといただくということであれば、現在はコロナ禍で難しいことかもしれませんけれども、職員の方々から各町内会の役員会に来ていただきまして、町側の町づくりの方針を説明いただくとか、その際にその地区の実情を聞いていっていただくと、でそういった相互理解があった上で、共同のまちづくりといったものが進みやすくなるのではないかなと思ったところでありました。その辺、相互理解といった面で、何か考えがあればお伺いしたいと思います。
高橋企画調整課長。
はい、町の施策、各事業展開におきましては、町の広報なり、またはホームページ等で周知を図るなりをしております。ただ、それだけではなくてですね、ご案内のとおり、現在はコロナ禍でなかなかその開催はできていないんですが、広聴活動ということで、町長と語る会というのを、各町内会なり団体の希望をまあ、あった場合ということにはなっておりますけれども、その、機会は、現在も作って設定しておるところであります。まあ、今年度もまだ1件だけの開催というふうになっておりますが、そうした機会をぜひ活用いただいてですね、町内会の現状、また、町内会への希望提案等をですね、出していただければと思いますし、なおその町内会、担当職員制度的なお話もございましたが、なかなか行政ニーズが、膨大になっている現状の中でですね、かつて行ってたような、体制といいますか、 仕組み作りは難しいのかなということで考えております。ただ先ほど来申し上げてます通り、その町内会の実態なり要望された内容ニーズ等についてはさまざまな形で課長等から各職員へというような形で情報共有するということがまあ大切であろうと思います。一職員が出向いてですね、そこから発信して情報を共有するのか、また今申し上げました通り、さまざまな機会で得られた情報についてですね、職員が共有するということであればですね、その目的はある意味達せられる部分もありますので、単にその制度的なものではなくて、本当にその町内会が維持、活性化発展していくために必要なものについて共に考えていこうということでありますので、ご理解をいただければと。
議長の7番。
7番鈴木茂之議員。
はい。先ほどの、町内会の役員に対する、研修会という話をいたしました。どうしても役員には任期というものがありまして、任期を過ぎると、会長をはじめ、トップが交代するということで、その度に仕切り直しが行われるわけでありますけれども、役員の段階でそういった町の方針を理解していればスムーズに移行もされると思いますし、会長のみならずそれを支えるスタッフが理解した上で組織づくりといったものがスムーズになるかと思うところでありますし、また町との連携といったものが取りやすくなるのかなと思ったところであります。町に目を向けましても、さまざまな組織団体におきまして、同じ人の名前を見ることがあります。適任者であることは間違いないわけではありますが、一部の方が複数の団体にまたがって支えてくださっているのが現状でありまして、この今の世代の方々が引退したとき、後継者がいないと言っても手遅れになってしまいます。人が町を作り、町が人を育てる、そんな町を目指すためには地域の課題を行政が常に把握しておく必要があると考えます。総合計画におきましても共同による活力あふれる地域社会の構築のために地域の活動を促進し連帯意識を醸成することで地域コミュニティの活性化を図るとしておりますので、実現に向けた取り組みに期待するものであります。次に地域通貨7日の件で質問いたします。午前中の補正予算でもさまざま質疑が行われておりました。私も手にされた方からは町内町外の方は合わせ、大変好評な声をいただいておりますが、手にされなかった、見たこともないといった方には、不評の声もあったようでございます。また町内すべての店で使えると思ったところ使えない店があったのが残念だというような声もありまして、地域通貨としての課題はまだまだあるようでございました。先ほど新しい事業なので、効果はこれから出てくるのではといった答弁もあったようでありますけれども、今回地域通貨の発行につきまして、これまで、昨年来ですかクーポン券またプレミアム付き商品券の発行を得て、今回地域通貨とした要因について説明をいただければと思います。
須藤産業振興課長。
はい、それではただいま、これまでの商品券あるいはクーポン券に代わって地域通貨という形を導入したところについてのご質問でございました。実は一番大きな点といたしましては、クーポン券あるいは商品券につきましては事前購入あるいは配布によりまして、店舗に行く回数というのがそれを使用する1回限りであるというところです。でこの地域通貨につきましては配布の段階で一定以上の買い物をしてまず入手をすると、でその入手をしたものを再度町内の加盟店の方で使用するということで複数回の店舗への来店が期待できるということで考えたところでございます。 それには商品券につきましては、資金決済法等の法律の適用があってですね、6ヶ月以上の期間を設定することができないということもございまして、今回地域通貨という形を取らせていただいたというところでございます。ただ先ほどご質問がありましたが、なかなかその新しい事業であるということでございますので、事業者の方には、丁寧に説明をしたという、初めにその参加についての意思表示をしていただいて、でその後にこう説明会を実施したところでございますけれども、その段階で、今お話しあった通りによくまだ新しい事業で内容が不明であるということで、今回参加を見合わせた事業所もあったということで、今年度この実施をして、今回参加をされなかった事業所につきましても、ぜひ、来年以降の実施につきましては少しまた検討したいというふうに、今年度の状況を見て検討したいというふうに考えますが、新たな取り組みにつきましても今後とも事業者の方からご参加をいただいて、地域経済の活性化についてともに推進をしてまいりたいということで考えているところでございます。
以上、7番。
7番鈴木茂樹議員。
はい、効果はこれから出るものということですし、また今後の発展性ということに、もう一点お伺いしたいと思います。地域通貨、今回は経済対策ということで、落ち込んだ経済を立て直すための中小企業の支援というために発行されたということでありました。地域通貨、全国的に先行事例あるわけでありまして、経済支援のみならずですね、公共料金の支払い、また有効利用による集客、交流人口の拡大、中には地域コミュニティの活性化、農作物の消費活性化などさまざまな可能性を持った事業になるのではと思います。加盟事業者の負担軽減も課題とされるわけでありますけれども、使い方によっては町の発展の起爆剤になろうかと思います。令和元年度に、私たち行政視察で訪れました埼玉県の吉見町では、笹山の町づくりの推進において、ボランティアの謝礼に地域通貨が使用され、町づくりと 地元商店の活性化に役立てておられました。今後さまざまな工夫を重ねていただきまして、地域コミュニティの活性化、また社会的交流の促進に向けて、今後の発展に期待するところであります。PCR 検査、最後にお伺いいたします。症状のある方には行政検査としての検査があるということでありました。新型コロナウイルス無症状の患者もおるわけでありまして、そういった方々が不安を感じながら、例えば学校に通ったり、医療従事者、また介護従事者、学校の教職員等、その大人数の方々と接する仕事についている方は、もし自分が知らず間に感染していたらどうなるんだろうかと、そういった思いをしながら、また休日も人混みの中にはなるべく行かないようにといった生活を送りながら、厳重な生活をしながら仕事に従事しているということではありますが、やはり自信を持って仕事に当たっていただきたいということで、県内の自治体におきましても、不安を感じる方、また無症状の方に対して、検査に対しては費用の2分の1といった助成をする自治体もあるわけでありますけれども、こういった本庁におきましては、こういった不安を感じながら仕事や生活をしている方への対応としてはどのような対応を取られているかお伺いしたいと思います。
中条健康福祉課長。
新型コロナウイルスの感染症の症状がない方、自分が濃厚接触と になっていない方またにつきまして、そういった方々が不安であるものを解消するために地域の医療機関の方に PCR 検査をするための誘導するという上で、補助を行うという分につきましては、先ほどの長女の答弁もございましたとおり、それがその地域の医療機関の方にこうむやみに誘導することにつながって、医療機関が逼迫をしてしまう、また本来医療機関の方で検査をしなければならない人が後回しにされてしまうといったような事態が考えられなくもないという状況のように感じております。庄内地域におきましては医療機関での PCR 検査しか今のところはできないという実態がございます。そういった中で、県内山形県の方では、PCR の自主検査センターというものを河北町の方に設定をしておりますし、また民間の PCR の検査センターも山形の方に新たに進出をしております。そういったところではそういった無症状の方とか、濃厚接触者に該当しない方々も受け入れるということで、検査を実施しているところでございますので、ちょっと距離が遠いといえば遠いのではございますが、そういった施設の方での、PCR 検査を実施をしていただくということでお願いをしたいと思っておりますし、やはり庄内地域の中での医療機関の方での今現在のこういった状況の中で、むやみに PCR 検査の誘導を煽るような補助金としての考え方は今現在のところは持っていないところでございます。